マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第670回、マギです。
2022年7月24日配信、トラニです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。24日明日25日、給料日の人は25日給料日の人は明日給料日、まあ、当たり前のこと言ってますけど、
そうですね、
ですね、
はい。
話の、組み立てどうしようかな、
どうしようかな。
あれ喋っちゃう、おじさん話。
おじさん話、
おじさん、まあちょっと進行形か。
進行形まだ分かってない。
先週めちゃくちゃ喋りまくって、
はい、はい、2時間半一緒に
盛り上がったなー、
オリーブの丘で喋ってた、
喋ってたおじさん
方が、知人が、
知人ね、喋ってましたよ。
けど、
まあ、喋ったっつって、その後に、
はい、その3日後、3日後に発熱したとかって言われて、
あ、しかしタイミングいいね。
ね、おーって思って、逆算して、おーって思ったけど。
そうだよね、なんかさ、本当ね、あんまり人に会わないで、ね、会わないようにとか、ね、ね、やっぱ増えてきたからって言ってたのに、
はい、
たまた、まあ、その人ともね、
はい、
短くお話とかするんですけど、
うん、
んね、あんながっつりさ
したのって本当めっちゃ久しぶりだったのに、
うん、でマギスさんとそのおじさんと2人で会うことあっても、
ま
あ、
でも私たちもそんなに最近は会ってなかった、
ね、うんうん、3人で会うことってほとんど初めて、ちゃんとしっかり会うの、会ってお話の初めてぐらいな、
私がこっち来た時以来じゃない。
あ、そうだよね、なのにいきなり3日後に発熱と、
はい、
おいおいと、
ね、
やばいじゃん、やばいんじゃない
って。そうで、いろいろ調べて、2日前だったら、もし彼が陽性、コロナ陽性だったら私たち濃厚接触者になるねみたいな、ね、発病しなくても、ね、はいはい、私たちが陽性じゃなくても濃厚接触者になるねっていう話をしてたら、3日前だったんで、ギリ
ちょうどだから、かちょうどが大丈夫な、ちょっと大丈夫、
ね、じゃあ大丈夫、ですね、今取り決められてるこの中ではね、
ネットで調べたところによると、
ですね、
ですよね、
はい、
で大丈夫だなって言ってたら、
うんうん、
俺がなぜか、
うん、
超ピッピで、
そうですね、
下痢が来て、
超ピッピ、腸がピッピ、超ピッピ、スペシャルピッピ、
スペシャルピッピで、腸もピッピで、
ね、なかなかこんなにね、下痢になることもないのに、すごい、でもずっと同じ生活をしてるのに、私はケロッとしてて、なんなら便秘ぐらいの感じだったんですけど、それであれ大丈夫かなと思って、たまたま、まあね、行った先に無料の、抗原検査をやってるところがあったので、
うんうんうん、
じゃあ、まあ、とりあえず心配だからやっとくかっていう形で、
うん、
そうですね、私たちが初めて受けた抗原検査、
うん、
PCR 検査の時は唾液を、うん、採取するところだったんですけど、そこはもう、うん、PCR じゃなくて抗体、ん、抗原検査だけだったので、
うん、あ、今回はね、
そう、インフルエンザの検査みたいに、
うん、
鼻の奥に長い綿棒を突っ込んでする検査方式だったんですよね。で、それをして、もうほんの15分っていうけど、15分も経たないぐらいだよね、こうなんか、紙を書いてるうちに、あ、2人とも陰性ですねって言われて、
うん、
一応まあOK かなっていう、
そうだね、だから
心配事が一つ減ったかなっていう。
PCR 検査だと1日くらいかかるんだけど、うん、抗原検査だともう今速攻でね、
出ますね、
バンと出るし、
まあ、ただその本当っていうか信憑性は 70% か 80% ぐらいなんですけど、まあ、
なかなかね、まあ、簡
単な検査だけにね、
だからこ そ, その、うん、やっぱり正確さとしては若干みたいなね、
うんですね、でも一応 ね、
いやー、これ下痢で、でもさ、お腹別に痛いこともないし、
そうなんだよね、
食を取りっていう感じでもないし、
あなたが食を取りになるのは私もなってるよね、
まあまあね、食べてるもん大体一緒なんで、
まあ違うものって言えばアルコールの摂取率ぐらいだけですかね、私は全く取ってないけど、
あ、酒ね、そうですね、
トラニーはそう、アルコールが結構取ってて、
ね、まあ、今回もだからすごいタイミングよく、
はい、
その抗原検査の会場を見つけたので、
ね、たまたま入ったところね、あったんで、
そうそうそう、だから俺もだからそんな 下痢だから、いやひょっとしたらっていうのもあって、うん、で、多分そのおじさんも、うん、俺会ってすぐ発熱だったから、うんうんうん、若干気にもしてんじゃねえかな、でも、うん、なんかお互い言えないしみたいな、
そうですね、感じで言うとね、ちょっと
そうそうそう
お互いにプレッシャーかけちゃうことになるので、うんね、そっとねしつつ、まあでも、まあ、受けれたんで陰性でしたよっ って、
ね、
そしたらやっぱり、あ、ちょっと心配してたんだよねって言ってました ね、彼も。
なんかすごい、だからあれだよね、その抗原検査の証明書、うん、簡単に出せたから、
そうそう、
で出したのが、ね、ちょうどそのもう宿泊、
うん、
宿泊宿に泊まって次の日っていうか、まあ、今日ね、
はい、
今日その抗原検査やったんで、
はい、
で、まあ、今日はもうあの宿に2泊泊まった後なん で、これね、証明書持ってるから、
そう
そうそうそう、今だったら県民割でさ、
そうです、ね、
今夜なんかは
そう、
もう1人1万円以上のところ泊まればさ、
ね、
5000円のもうキャッシュバックとか、あの割引とかあるので、
そうですね、
非常に美味しいんですけど、
翌日まで有効期限っていうかあるので、
そうそう、2日間
検査結果がね、
そうそう、まあ、ただ明日からいかんせんマギさん仕事なんで、
仕事なんで、
まあ、今日もこれから帰りの、
はい、
帰りの帰路、
まあ安心
在宅
っていうことで、
そうだね、
まあ、安心
しながらね、そうそうそう、って感じで今帰り際に録音始めたんですけど、
は
い、まあ、そういうことがあったりして、
ね、なかなかこう近くに迫ってきましたよね、そこの家族みんなこう症状があるみたいで、
そうだね、
その喉が痛かったり、うん、咳が出たり発熱したりみたいな、
まだ未知の世界で何どんなウイルスかも分かんないみたいな、こうみんなが知らなくて、
うん、
恐れおののいてた時と違って、今ってさ、みんな結構さ、
まあ、なんとなくね、
分かってきてるから、なんとなく重症になんないんでしょうみたいなとことかあったりするから、
はいはいはい、
油断もしてるのかしれないけど、うんうんうんうん、すごいまた爆発的に、
ね、
あれじゃない、
みんなのこう態度を見てると、こうちょっと気が緩んでるよねって感じするよね、
あるよね、
食事してるところでも、うん、結構マスクなしでチャーチャー喋ってる人多いし、
そうだね、
結構ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかな、
お年寄りでも結構大丈夫じゃねみたいな、ね、感じになってたりするので、
そうそうそう、ね、もうちょっとまた気を引き締めてした方がいいと思うんですけど、
ね、なんかまあなんていうの、自分のこと言うのなんですけど、俺たちって結構最初の方から全くそのスタンスあんまり変わってないというか、
変えてないですね、
俺も人
混みにはいかないし、
うん、俺も最初から緩かったし、マウスガードとかで歩いてて結構緩かったけど、うん、
だけど今でも1メートル以内のところで人と喋ったりはしないし、
今でもまあ結構緩、なんか同じようなレベルでやってるけど、ただなんていうの、うん、動物的感っていう か、
うん、
だから自分別に信じ、まあ自分しか自分のこと信じられないからあれかもしれないけど、
うん、
なんかさ、こうピッてこう、なんていうか、俺常にだからアンテナが出てて、あ、やばいぞっていうか、
うん、
ピピピッていうか、
そうそう、意外とね、ここは行きたくないとかって言うもんね、
アラートが自分の心の中になるっていうか、
ね、
あ、やばいやばい、ここちょっと出よう出よう、
ね、
出よう
ってい
うか、
ちょっとやめ
よう
みたいなね、
うん、だから
珍しいって言いますよね、
そこはだからそのせっかく行ったからここでずっといようとか、
そういうのないね、
そういうこう、うん、ね、
もうなんかやばい人たちが集まってるのと思った時点でもう去りますよね、
う
ん、
そう、あ、やばいやばい、こう出よう出ようって、
そう、
ちょっとね、あの楽しく、なんか面白そうでもやべえ出よう出よう出よう、うん、っていう感じ、
そうですね、だ
からなんか動物的感みたいなのが結構なんかずっとだからその最初の方から働いてるというか、
うん、そうですね、
まあそんな感じで今もやってる、全くまあ変わらずに、
うん、
まあね、まあ、生活はしてて、
はい、
まあ今週もね、
うん、
泊まりにも出かけてまして、
はい、
今週はね、うん、俺かなり前から予約してたんですよ、
ほう、
あり
がとうございます、
宿をね、
いつも
で、かなり前、
い
や、あ、いえいえ、でかなり前から予約してたので、
はい、
7月の、
うん、
そのペイペイの、
うん、
還元キャッシュバックの、
はい、
その7月になる前に予約してたんで、
うん、
で予約してたにもかかわらずもうキャンセルできない予約プランで予約してたから、
はい、あ、はいはいはい、
もう変更できずにっていうことで、
はいはい、7
月の
その代わりお安いですよっていう感じ、
まあ、そうそうそう、安く、まあちょっとね、安くっていう、
はいはい、
でだから7月のペイペイに今回の場所は全く触れ、あの、なんていうの、入ってないというか、
うんうんうんうん、
っていうところで今回は茨城県の水戸市と日立市、
はい、
うん、ここに、はい、2泊しましたっていうのは、あの、うん、マギさんが、
海の日
ね、月曜日祝日なので、
はい、
その日休みで、
休みでした、
3連休でした、うん、でまあトラリーもまあ休み取って、
はい、
まあ2泊できたわけですね、うん、今回ね、なので、はい、水戸と、はい、 日立、
うん、
日立に泊まんのって初めてで、生まれてね、まあ、マギさんもそうだし俺もそうだけど、
うんうん、
で水戸から日立行きました、
はい、
で水戸は、
うん、
まあ前に泊まったようなホテルに泊まって、
うんはい、
まあ、ホテルはまあよしとして、
うんうん、
結構歩いたんだよね。
1万歩歩いた。
2万歩ぐらい歩いたの。
1万歩
ぐらいか、
うん、1万歩ちょい歩いたん
だね。そうだよね。でちょうどその水戸に、水戸で歩いた日っていうのが祝日の日で、
うんうんうん、
月曜日のね。
そうそう、祝日だったの。
祝日だったんですよね。
祝日だって結構メインストリートみたいなところ歩いたのね、
うん、でまあね、祝日ってことは人が結構さ、出歩く、街で歩くっていうのに、
はい、
人がいない
んだよ。いないんだよね。どうしたのこれっていう、うん、だって
別にこれコロナが、
違うよ。だっては私が最寄り駅から自宅に帰るまで歩くよりも少なかったからね、人は。
ほんで結構やっぱり、結構お店潰れてたりとか、
うん、っていうか閉まってるところが多かった。
閉まってたりとかしてて、
うんうん、だから行こうと思ってた食堂も閉まってたよね、
うん、そうだね、閉まってた。あれはもうたまたま多分祝日だから休み
だった、ね、休みだったんだろうけど、
そうそうそう、
ね、また行きたいけど、
うん
ね、
ただ水戸ってなんて言うんだろうな、おしゃれな店、結構個人で、
そうだね、
うん、個人で多分おしゃれにこだわってるカフェやら、
うんうん、
あ、服屋さんやら、うん、っていうのが、まあ、ポツポツとあって、
うん、
なかなかその建物面白かったりとか、
そうね、
あとなんか大正時代のような建物そのまま残ってたりとか、うんうん、
結構古い建物が残ってて大事にしてるのかな。
今はない、どっかに多分合併されていなくなったのが川崎銀行っていうね、
はい、
銀行の古い建物があったりとかっていう、うんうん、あのね、あれなんだっけ、百貨店、
西武、違う、
京成百貨店、あの水戸に京成百貨店っていう百貨店が、まあフラッグショップみたいな感じで百貨店があって、はい、まあ、その百貨店の通り沿いっていうか、その百貨店の周りが結構栄えてると言われているところで、うん、いろんな店があって、うん、で前に行った時とかはその辺あんまり行ってなくて、あの前行った時とかはさ、うん、梅のシーズンとかで、
ね、
水戸でも偕楽園行ったんだよね、
うん、
偕楽園行ったりとかで、あの公園周り歩いたんで、そのちょっと繁華街に行ってなかったんですけど、はい、今回はその水戸の本当に、うん、まあ、メインがよく栄えてるという街に行って、
はいはい、
まあ、今回だから水戸のあそこも行ってないんでね、神社、
神社、
なんだっけな、水戸のね、忘れたなそこも行かずに、まあ、前回前に行ったところは、ね、はい、行ってなくて、ただその水戸のその、まあ、飲み屋街っていうか、ね、
うん、
あのその京成百貨店の周りとか行ったんですけど、
そうですね、
ま、とに、まあ暑かったけど、多分あれだよね、水戸ってやっぱ海近いから、
うん、そこまででは
ない、そこまでもないし、風が気持ちいいんだよね、
う
ん、
そうそうそう、だから30度ないの、
いや30度は多分あったんじゃない、日差、あの日が照ってる、日陰だと涼しいけど、
ああ、そうかそうか、
なかなか、まあ、あのデータ的にも水戸っていうのは
気持ちよかった、
あの温度がね、うんうん、やっぱりあの
ね、とか
3、4度低い、
土浦とか、土浦、
うん、
とかね、水戸とかはそう温度が低いんだ、
そうそうそう、夏でもね、
いいとこですよ、
そんなに気温上がりませんよっていう、
やっぱ海風が入るところって大体そういう感じらしくって、ね、いいね、
そうだね、うん、そうそうそう、
涼しかった、
ね、
うん、
でまあ、水戸で、まあ、うろうろすごい歩いて、ブラブラして、
本当にブラブラだけして、
うん、で
街並みを見て、
水戸藩、
はい、
水戸って学問、日本でその学問を教える
ね、
のに、あのざっくりですけど、
初めて今の高等学校を作った、
ね、学校、うん、そうだよね、
始めたのが水戸、うん、
日本に、
ね、
その4カ所、
うんうんうん、
その未来を見据えて人材教育っていうので、
はいはい、
学校をしっかりとした学校を作ったっていうのが日本に4カ所あって、
はい、
1カ所が足利の、
うん、
足利なんとか学校、
うん、
で、1カ所が熊本だっけ、大分だっけ、
あ、お、うん、
大分
か、九州の方、
九州の方の日なんとかっていうところ、
私も日だけ覚えてる、
で、あと、うん、マギさんのお母さんが行ってた
備前、
うん、の、前の、
はい、
なんとかっていうところで、水戸の そこも忘れたな、なんとかっていう、まあ日本でいう4つ、
うん、
その近代化、今の今っていうか、その日本が戦、
うん、
明治維新から今までその日本が近代化、このこんなに短い間にここまで日本が、
はいはい、
そのお、 の近代化してすごくなったっていうのを礎を築いたその学校があったやつ、うん、その中の一個の水戸で、うん、で、はい、まあ水戸、その水戸ですけど、その皆さんがよく知ってる、
うん、
なんだっけ、水戸公も、水戸藩第2代藩主、
はいはい、
水戸光圀さんが大日本なんとか市っていう、はい、あの歴史の、あの日本をもっとちゃんとその調べて、うんうん、日本というものをちゃんと記録すべきだっていうことで、
は
いはい、200年にわたって、うん、その記録をね、で、はい、水戸黄門ってなんか日本中その
暗記した、
ね、あの水戸光圀さんが、
うん、
あの
暗記
世直しのために暗記したって言ってるけど、あれは本当かどうかちょっと、
うん、
多分違うんだよね、
違うって言われてますね、
日本中からすごいその優秀な学者を水戸にみんな呼んで、高待遇で、
うんうんうん、
お前ら金ちょっと積むから水戸で来てくれっつって水戸に呼んで、水戸から日本中いろんなところにその要は学者を派遣して、
静谷高校だ、思い出した、
静谷高校
備前の、
備前のね、そう、あの派遣していろんなとこを調べて、日本のこういう歴史とかいろんなものを調べさせて、それを編集してまとめたのが水戸光圀、はい、水戸黄門さんっていう感じらしいんだよね、はいはい、本当はね、
うん、
まあそういう、まあ、人がいてて、で、まあ、その水戸藩っていうのはそのやっぱりその学問すごいってちゃんとやろうって、うん、で、まあ、水戸光圀さんが第2代目 で、うん、第9代目か、
うん、
明治維新、江戸の徳川幕府が第 15代目将軍の時の、
はい、
水戸藩の、藩主が第9代目かな、
はい、
成明さんか、はい、あの人がその、学校をね作ろうってことで、
はいはい、
水戸で学校を作って、
ね、
っていうそういう、まあ、歴史、まあ、なんていうのかな、こう今の日本の未来をこう見据えたというか、
ね、
しっかりその学問的に ね、頑張ったっていう、その水戸藩のその、いや、
なんか歴史と算数、
ね、
算術と日本史みたいな、
徳川御三家のうちの、ね、一つ水戸藩
ね
やったっていう、そういういろいろ、まあ、歩いて回って、
はい、
まあ、勉強したり、勉強したやつでもう全然言葉が全然入ってないですけど、ね、全く入ってないですけど、
ね、
まあ、
漢字が、
まあ、ウィキで調べてすぐ分かって
くる、ね、
出てくるんで、ただそれを実際
情報が、
ただ実際そこ歩いたりとかしたりとかして、
ね、
ここでね、
道が広かったな、
ね、あと筑波大学附属、
あ、小学校幼稚園とかあったね、
あったり、あとあのその水戸の水戸城の後に三の丸とか二の丸とかいろいろあるんだけど、その要は昔 その敷地内に学校があるんだよ ね、公立のね、
すごいよね、
中学とかね、高校とかね、
ね、
すごい、なんかあの辺さ、まあ生まれ育ってあそこで育つとそれがすごいもんってのはよくわかんないかもしれないけど、
普通かなって思うけど、
そう、
ね、ただ県外から行ったらびっくりする
ね、学校の門がさ、
みたいな、
ね、そうそう、木造のね、ヒノキの ね
立
派な、
かっこいいと思って、
なんか歴史の中に本当にあの学校をポンポンと配置されてるみたいな感じ、
そう
そう、まあ、前にも言いましたけど、あの水戸の第一高等学校と第三高等学校があって、あ、まあ、どっちかと
レベルがね
違うぞみたいなのがありましたけど、その学校もその、まあ、水戸の元、
はいはいはい、
水戸城の周りにあったりとかしてて、はいはい、だからね、なかなか面白い、
ね、
あと水戸って山多いね、
ま
あ、
おい、アップダウンが激しくて歩くの結構大変、
ね、大変だったよね、
だって車で上がるのも大変な坂とかあるし、
そうだね、あったね、
びっくりしちゃう、
まあそんな、まあ、水戸を楽しんで、まあね、別に、
うん、
すごいその何ていうの、ガイドブックとかに載ってるようなところ行ったわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
ただ水戸の街歩いて、
はいはい、
いろいろ感じたりして、うんうんうん、まあ人がねなかなかやっぱりいない、まあね、空洞化って言うじゃん、
本当少なかった、
ここさ結構ああいう田舎とかちょっと郊外の駅って本当に駅前がどんどん人がいなくなって、
う
ん、で車で行ける便利なショッピングモールとか、
あ、
郊外のそういうところに人が集まっていって、
ね、
駅前空洞化っていうのが結構、うんうん、今問題視されてて、
田舎ってそんな感じじゃない、中堅都市、
うん、そうだね、そうだ、
でそんな感じ、岡山もそんな感じじゃないかな、
だんだんね今なってきてるじゃん、うん、だからその駅前にどれだけ人を呼ぼうかって ていうのが、うん、なかなかその中堅都市とかでは課題になってたりとかしてて、う
ん
う
ん、まあ、あと車社会なところってあんまりね駅前が
まあそうなんだよね、うん、駅前ねなってない。で車で行くとさやっぱりこう駅前だとゴミゴミしてるからめんどくさい。車止めるのも例えば立体駐車場だったりとか、ね、駐車料金かかったりとかしたり
パッと店の前に止められる方が便利だから ね, 便利
ね, だから郊外のただ広いところにビャーッと止められた方が楽っていうのもあるから、
いいね、そういうカフェの方が流行ってるしね。
あ、そうだよね。うん、だからそうやってどうしてもその駅前 の, そのちょっとゴミゴミしたところから人が離れていく、人が離れていくと、
ね、商店街とかね本当にシャッター街になって
る、ね、そうだから区画が狭くてゴミゴミしてるんだけど人がいないからどんどん店が潰れていくみたいな、
潰れていく
なった
ね、難しいだろうね、うん、あそこで続けるのは、
ね、そうだね、うんうん、まあそんな水戸から、ね、
はい、
あの日立に行ったら、うん、まあ日立も、
うんうん、
あの駅がね、日立出身の建築家が、うんうん、熊さんじゃないんですけど、
うん、
建築家があの水戸駅を作って、まあ、水戸駅ってちょっと調べてもらったら分かるし、うん、結構有名なんですけど、
うん、
水戸駅にこう
水戸駅
で日立駅か、はい、日立駅、
うん、
あの駅がすごいこうボワッと 海の方にこう
競り
出してる感じのおしゃれなね。ね、ちょうどあの日立の方あの道あの海沿いの道とか走ると、うんうん、 はい、あそこ一回行ってみてっていうような
そう、ね、
とこがあって、うんうんうん、あれ日立の駅なんだなって前からちょっと俺も憧れてたんですけど、
う
ん、
で一番先ちょっていうか先端にカフェがあるね。
そうそうあったりとか
うん、ガラス張りのカフェが、
そう
か駅自体がガラス張り
ガラス張りな
のところ歩いていくんだけどね、
おしゃれなところで
ですね、
うん、で。あの日立にで泊まった俺が泊まったなんだっけ、うん、ザスクエ
えザスクエア
日立じゃないな日立のホテルが、
はい、
なんだっけな
ですね
なんだっけな
テラスザスクエア
あそうそうそうそうそう
テラスザスクエア
日立そう、はい、そこがね、うん、あのちょっと事前に予約を取るとちょっと安くっていう感じで、うん、ザ・テラス・スクエア日立っていうところに予約して、うんうんうん、
はい、
でいつものように、
はい、
あのなるべく上層階で、はい、眺望のいい部屋をお願いしますっていうふうに予約の時の備考欄に書いたら、はい、テラスザ・テラス・スクエア日立のスタッフの方からメールをいただきまして、
はい、
でしたら、
うん、でしたら
ちょっと追加料金がいりますが、
はいはい、
オーシャンビューの最上階の
部屋を
ご用意します
って
、はいはい、まあ500円なんですけどね、500円足すと、お、500円でね、
だったらいいんじゃないかって、
やっぱり海ね見える方がいいじゃん、
そうね、
オーシャンビューので最上階で、でまあ分かりましたってことで、
はい、
まあ取ったらまあその部屋が良くてね、
とても良かった、
うん、
海見えるし、まあ、前の海の横走ってる道路も、
うん、
見えるし、隣は日立だし、
うん、で、あのその日立の駅っていうのは、
うん、
その
日立で日立カンパニーね、
ああ日立ね、そうそう横ね、そう、
はい、
あの日立の駅のそのせり出たところから、はいはい、朝日が見える駅っていう、
あ
海の向こうに朝日日が昇る、はいはい、駅っていうので、うん、結構知られてて有名で、
はい、
で俺ら泊まった部屋の窓からがっつりと、う
んうんうん、見える
その朝日が見える日立駅の見えるホテルっていう
全部見えるんだよね、
全部見える、そう、うん、であのその前とかすごいあの全国的に集中豪雨とか、
ははは
すごい天気悪くて、
あ
の線状なんとか帯雨のあれですごい九州とか、
う
ん、
そうね、
京都とか、
ね、うん、
京都とかすごい雨であった時 で、 うん、で
冠水とかいろんな道路がしてて、
まあ、天気もまあ悪くて、
うん、
周りの日はいまいちだったんですけど、
うんうんうん、
泊まった日
雨ポツポツ降ったりとかね、
そう泊まった日の次の日が運よく晴れて、
うん、そうなんですね、
朝日がね
もう大人にワクワクしちゃってさ、朝からも
でまだね今あの朝日登るの早いんですよ、朝4時30分ぐらいで、
は
いはいはい、もう3時半ぐらいからもう目覚めちゃって、ね、
なんかわちゃわちゃしてたから、
そうアラーム一応4時20分にしてたんですけど、うん、もう全然なんか、うん、ワクワクしちゃって、
ね、
で起きて、うん、まあ、30分ぐらい前起きて、
うん、
見ながら地熱見てて、
ね、
上がってきたな、うん、でまあマギさん爆睡で
そりゃそうだよ、
マギさんほらほら
普通は寝てる時間、
ほら朝焼け、うん、うん、はんはんああ綺麗ねまあいいやと思うよ、まあ一応ね
いやすごい綺麗だったよ。
見たでしょ、見たでしょ。
見た、まあ、綺麗だった。iPhone で一面、
うん、iPhone で
空がさ焼けてた。
焼けてたね。
雲とか。
まあ綺麗だった、いい部屋だった。ほんでそのテラススクエア、テラスザスクエアか、
うん、
のホテルが、うん、まあ、まあ、あれですよ、ぶっちゃけ一泊二人で7000円ぐらいだったんですよ、うんうんうん、朝食付きで、
うん、
まあ駐車場無料で、
うん、
なんですけどあれ多分ね、うん、あれ今だからあの値段ですよ、
うん、
あれもっと昔だったら多分もっと多分、うん、
ね、
高かった。
だって良さげなホテル
めちゃくちゃ高級感あったし、うん、でも結局その今さやっぱりその観光がダメ で、
はいはい、
で宴会とかもない
っていうので、人がね、あんまりそうこないから、
で、そういうなんていうの、宴会を併設した、うん、ちゃんと宴会できたりとか結婚式ができる、うん、併設したホテルっていうのが、
そうね、
本当経営やばくて大変で、
そうだね、あそこもウェディングあったね、
あったでしょ、だから本当に予約とかなくて、うん、宴会とかもね、だから本当もうみんな、そうそう、
施設的にはとっても綺麗なんだけど、
ギリギリでやってて、もうギリギリやってそのランクを落とさ、まあ体力あるところは、
うん、
ね、あの親会社から金も、
うん、
入ったりとかで体力あるところはまあやあのできるけど、ただ東京のさああいう高級ホテルとかも、うん、普通なら5万とかするところが、
うん、
もうさもっと安く、それもその
そうだね、
すごいディスカウントその分かりやすくディスカウントするんじゃなくて、
うん、
あの連泊するといくらすごい安くしますよとか、実際30泊するとさ1泊1万ぐらいになるとかあったじゃん、そういうのやってたじゃん、だからそういうのやっててやってて、で多分
町田のさ好きなホテル
も潰れちゃった
しね、そう
そうそうそう
潰れたしね、
でそうで多分今回泊まったホテルも前は本当俺らが泊まれるような
そうだね、
値段じゃなかったけど、やっぱりだいぶ苦肉の策でいろんなプランで安く、だから俺らも今回も俺もだから理由あんだよね、その、うん、1ヶ月前から予約して、
はい、
キャンセルできませんよ、うん、もう予約した日からキャンセル 100% ですよ、
うん、
キャンセル料金、
はい、
その代わり安いですよってプランで俺も取ったから、
うん、
やっぱりそうやって理由つけないとさ、
うん、
単純に安くしちゃうと、
そうだよね、
どんどんさ、あ
の、まあ、でも今それもなかなか取れないんじゃないの、だってその時にさ、うん、いつ自分がコロナになるかもわかんない
し、まあまあそりゃそうだよね、
うん、行きたくても行けない状況
が
しょっちゅうあるから、
あの限られた人しかなかなか取れないけど、うん、ただ単純に値段下げちゃうとさ、
まあ、そうか、
あの要はラブホテル代わりに使われるとか、
ああ
の
はははは
結構ビジネスホテルとかも例えば1泊4000円とかにしちゃうと、
う
ん、まあ、デリヘルに使われたりとか、
あ、そうか、そうか、
あのラブホ代わりに使われて汚くされるとか、
ね、
若者が汚く使うとか、
変な人が出入りするよね、
出入りするっていう、
ちょっとよ
そう品質落ちるっていうのもあるから、
は
いはいはい、なかなか難しい、でも今回本当にすごいいいホテルで、俺
でしたね、
日立に泊まる人にあのホテル本当に勧めたい、
ね、
てか俺らもなんか、うん、絶対また行こうねっていう、
行きたい ね、
ね、
ラウンジもあったし、
ね、
宿泊者専用のラウンジがあって、
朝食
飲み物もあって、
朝食も
良かったよね、場所も良かったし、出てくるものも美味しかったし、
ね、いいんだよね、なんか、うん、あの俺らその朝食会場一応そのなんかよくわかんない中華料理屋さんなんだ
よ、中華料理屋なんだけど中華料理屋っぽくないよね、
なんかね作りはね、
そう
多分中華料理にした方が目にいっぱい出せて人呼べるから中華料理やってるんじゃないですか、あれがさ例えばさなんかイタリアンとかだとなかなかさ、
うん、
中華料理って大体みんな来るじゃん、
うん、
宴会とかもやりやすいし、
もう本当ザ洋食みたいなさ、
そう
感じのとこだったけど、
うん、でもなんかあの
なんていうの、
インテリアとか内装は
ちょうど品がね、
すごいおしゃれ
で、
朝食会場も、
はい、
こう室内として仕切られてるところの扉を1枚開けると、
うん、
あのなんていう屋根付きの外
を、う
ん、オープンエアじゃないの、
うん、オープンエアまではいかないけど、ま、仕切りはあるけど、まあなんていうんだろう、
前の道
ビニール開けたら外が全部見えますっていう
感じの、ね、
感じの
だよね、うん、なんかあそこでさ、んで、なんだっけ、
でもちゃんとしたソファーとかもあるし、
そうで、いや、なんだっけ、
一応室内なんだけどね、
大谷石の石で作ったテーブルに、
はい
はいはい、
うん、
でまあね、ご飯とか料理置いて、
うん、
でね、ちょっと低めのソファ
真ん中であそこをね、
なんか
移動じゃないけど、なんて言うんだろう、ね、
焼
い
たりもできそうな、ちょっと低めのソファで食べてて、
そう
もうシチュエーションだけ見るとさ、
うん、
もう軽井沢か、
そう
ハワイか、
そんな感じ、
あの辺のなんかちょっとね、オープンエアなさ、
ね、 いい感じでしたよ。
あのちょっと高級な一泊さ3、4万しそうなホテルの、
うん、そうなホテルだった。そうそう、なんか
雰囲気のところで ね、 雰囲気はね、隠れてね、うん、まあ、ちょっとねテレビがついてるのがねちょっといまいちだったんですけど。
テレビいらないよね。
そう、でもテレビ消してとは言わないんだよね。やっぱりどうしてもさテレビ見たい人いるし、
いるからね。
だから俺一応テレビの音は下げてくださいっていうの、音量は下げてもらったんだけど。
まあね、ビジネスマンとかはやっぱテレビ見たいのか
もしれない。まあどうしてもね、あと一人でご飯食べてるとさやっぱりなかなかテレビないとっていうのはあるじゃん。
でもさ、ちゃんと沖縄とか行くとテレビないじゃん。
まあないね、沖縄ホテルとかああいうとこ絶対テレビないじゃん。そうそうそう。いやでもすっげえ雰囲気が、もう自分の中で俺もう、ね、だからもう頭の中はもう軽井沢よ軽井沢とかハワイ。
まあね、うん、そんな感じだった
ら。あれさ、あの前に周りに見えるさやつらが、うん、あの日本のビジネスマンだから、
そうね、ちょっと雰囲気があれだけど、
これさあの本当にアロハ着てたりとか、
あそうね、あと森だったりとかしたら、
したらもう完全にあれだよ、
ね、場所はね、
うん、そう、
うん、
だ日立ですごいなんていうの、
いいとこですね、
タイム
あそこ、
なんてトリップしてきた
っ
ていう、
よかった、
よかったよね、うん、
アメニティに入浴剤があるのも嬉しかった、
ね、そうだね、
うん、
で日立も今年の1月に、
はい、
日立の駅前の、うん、駅ビルの中のショップ、伊東洋華堂が潰れたんだよね。
あね、
そう、
駅前本当閑散としてる感じ。
めちゃくちゃ空洞、だから日立の駅前も空洞化で、日立って、まあ、日立っていうぐらいで、日立製作所が、
そうですね、
まあ日立銅山、銅山があって銅の発掘から、まあ、今閉山してて、ただ日立製作所っていうのの本拠地で、日立製作所がブワーってなってて、日立市民の4割の人が何らか日立製作所に、うん、関連した人が住んでてっていうことで、昔はものすごい水戸よりも人口多くて、ものすごい人がいてて賑やかな町だったんですけど、はいはい、まあ、結局日立自体もその、うんうん、いろいろこう業務の再編とかしたり、
うんうんうん、
あと業務の、提携とか、うんうん、業務の移管とかで、
うんうん、
三菱重工にその工場をその、うんうん、渡したりとかして、いろいろこう変わってきた、はいはい、あとはさ、工場の中に今人いらないじゃん。
あ
ー、オートメーションとか機械化とか、
はいはいはい、
あとまあね人を減らしたり、あと外注とかさ、あと外国人の労働者を入れたりとかで、
ね、
はいはい、だからかなりやっぱりその日立の街中もだいぶ人のこう何ていうの、構成が変わってしまってて、
うん、
でまあその日立の駅を使う人とかも減ってきてってことで、で結局車、やっぱり日立も車社会なんで、
うん、
車で気軽に行けるとこってことで、
はいはいはい、
駅前がねすごい空洞化、
でも道広いし、
いやよかったわ、広い、すごい、
あの面白い動く歩道橋も
あったしね、
あったし、高さが変わる歩道橋
で、245号線かな、
254か245だよね、
そうだよね、
どっちか
日立の方から大洗の方にずっと抜けてる国道があるんですけど、うんうん
はい、
やっぱり日立製作所、ああいう、うんうん、大きなものを作るところで、う
ん、新幹線とか、
そう新幹線作ったり、発電所の機械作ったり、うん、大きなタービン作ったり、うん、もう超大型な機械を作る工場なんで、それを運ぶのに、うん、その工場から搬出してそれを、うん、
船に乗っけて、ま
あ、でっかいトラックに、うんうん、新幹線とかさよく写真とか見るけど、はいはい、動画とか
あるよ、ね、
こうね、通行止めして走るじゃん、
うん、
でそれを、日立港まで、
うんうん、
持っていくんですけど、その工場から日立港までの途中に245号か、うん、国道があるんですけど、うん
はいはい、
その国道に、うん、がその大きな、ね、大きな機械を通す専用の設計になってて、
うん、
要は大きな機械だから高さもあるんだよね、
うんうんうん、
だから信号機か、
うん、
信号機が折りたためるようになってる、
うん、
こう信号機ってこう道路に
折りたためるっていうか道路に方向が
道路
に平行になるように動くようになったりとか、標識とかも全部道路に
平行になるように
ね、なるようにしてて、
ちゃんと通る時に調子がついてんだよ、
ね、そう邪魔にならないように全部あれ、ね、
そうそうそう
移動して、
そうそう
回転させてみたいな。
そう、で一番面白かったのがね、うん、歩道橋がね、
歩道橋があのロンドンの橋みたいに
本当だよ、ね、
高さがミーンって上がって、
歩道橋がその機械取る時だけ、
うん、
あの一番上のね人が歩くところがブーッと上に上がって、
うんは
いはいはい、スペースを作るっていう風になっててね、
すごいよね、
あれさすがやっぱりああいうなんていうの
ちゃんとできてるね、
でかい機械でだからその 月に 1,2 回やっぱり大きな機械を運ぶために、うん、その国道が、
ね、
その
エリア
通行止めになるんだって、うん、あれさ、それ予定多分市民みんな知ってるから、
うん、
楽しいだろうね、夜中ね。
いや、みんなわざわざ見ない
し、いやいや見てるでしょ。いや多分動画とか、多分 YouTube 動画とか多分、
まあそれはあるかもね、
アップされてると思うよ、
うん、それは見てみたいね。
そうそう、
うん、
あれが面白かった。やっぱりところ、ああこうそういうところ
めっちゃ高くなってるね。
そうね、あの道路の下の地面もね、
はいはい、
あの昔、今はねちょっとまたアスファルトに変わっちゃったんだけど、うん、昔はその重たいものを運ぶためのちゃんと専用 の、 あの舗装とかしてたんだよ。
してたんだ。
そうそうそう、
あ、家とかでもピアノ置くところはこう重いちゃんとするように。そう
そ
う
そ
う、
今はねアスファルト の、 アスファルト の、 その舗装技術が上がってきて、
今は、まあ、耐えれるから大丈夫だけど。
そうそう、耐えれるから、あとはあの重量がね、タイヤに振り分けて、
はいはいはい、
タイヤも何十個っていうタイヤに振り分けて、そのタイヤ1個あたりの荷重っていうのを、あの、うん、抑えてるから傷まないようにしてるんで、今アスファルトいけるんですけど、
はいはい
は
い、
昔はそれも専用のね、コンクリートの道を作ってたらしい。
1回だけさ、新幹線みたいの運ぶところに遭遇したことなかった？
あったっけな、
うん、夜中走ってる時になんかその道だけは通れなくて、ちょうど今通りますみたいな感じで
バーッと
通ってて、あ、こういう風にして通るんだっていうの見たことが
あったっけ。あ、俺ね、昔っていうか、あの大阪から転勤でこっちへ来て、
はいはいはい、
でそこからその車でよく、あの、帰ってた時に、ちょうどね、あの、ね、豊橋、名古屋のちょっと手前の豊橋あたりで、
結構、ね、車多いからね。
そうそうそう、あの豊橋あたりで新幹線を、ね、運ぶっていうので、なんかね、通行止めのところあったりして、迂回したことあった。
すごいよね、
い
なかなかない機会に。
ないよね、まあそんなことを喋ってたら結構時間になっちゃったんで、
はい、
まあそんな、なんかなかなか楽しめた、
ね、
また週末でした、
はい、
日立もね
楽しかったね。
楽しかったね。やばい。
海も見えたし。
オーシャンビューいいね。
いいよね。いいね、
海近いっていいね。あの日立も涼しかったしね。風が。
うん。
ね。
やっぱりいいね。
いいね。
海見える
のは。まあ日立もね、あの何ていうの、町の幅がね狭い、海と山が近いから町の幅が狭いから、
うんうん、
国道大渋滞とかしいろいろ諸問題あるんですけど、
うんうんうん、
まあね、なかなか良かったんでまた行きたいな。
やっぱり海好きだね私たち。
いいね。そうだね。
うん、
気持ちよかったね。
はい、
なんか、はい、
よかった
ね。まあそんな日立でその抗原検査もできて、日立のその駅前のそのイトーヨーカ堂が潰れた、うん、ショッピングモールの建物の中で無料の抗原検査をやってたので、
一応無料で受けるためにはいろんな、まあ、あの条件があるので、
あ、
それを、
まあね、
うん、クリアしないと受けれないんですけど、
旅行のためとか、
はい、
会合のため
とか、
行事とかね、
はい、
でもあれも結構ざっくりしてるん
で
もね。
まあ、でもただ後でこう調べがあった時にちゃんと、
あ、そうかそうか、う
ん、納得のいくお答えができないと有料になりますよっていうのはあります。
そうだね、
はい、
まあそんな感じで、
はい
はい、うろうろしました。
はい、
ないですか、あとは大丈夫ですか。
うん、ちょっとお腹が空いたから。
お腹が空いた。だいたいこう喋ってるとお腹が空いて、いいよね。
お
喋りしょ、お腹が空いてきたと。
は
い。
今夜はスシローです。
今夜はスシロー。またスシロー。
でも、ま、
最近行ってなかったんだよね。
この、今回の休みでは全然お寿司屋さん行ってなかったから、ね、居酒屋ばっかり行ってたから。
居酒屋ね。
そう。珍しく居酒屋ばっかり。
居酒屋行って酒を飲まない。
ペイペイグルメを。
そう、ペイペイグルメでまたね、ポイントで500円ぐらい引いてくれるってことで。はい、
うん、
で、居酒屋行って酒を飲まずに、
突
き出しをカットして、
はい、
き
っちり食事だけ。
美味しい食事だけさせてもらって、
うん、
やばいだよ、居酒屋のさ、ああいう、ちょっと高めのところでやっぱ美味しいね。うん、
美味しいですね。
やっぱ違うよね。
それにちょっとこだわりが
ある、うん。やっぱスーパーの惣菜とかと全然違うね。やっぱね、
それは違うね、もちろん。
やっぱね。
出来たて食べるし。
あ、そうだ
よ。それが違うよ、ね。スーパーの惣菜はチンして食べるじゃん。
そうだよね。
全然違いますよ。
違うんだね、やっぱり、ね。
うん、美味しかったです。
ました、ね、
はい。
まあ、あれ、居酒屋のね、食事っていう感じでいきゃ、結構。
そうそう、
ね、割り切っていけ
ばいい感じでいけますよ、
ね、
1人1000円ぐらいで、
ね、うん、まあ居酒屋も行ってあげてください。
はい、
ね、酒飲まることだけじゃなくてね。
そうですね、
はい、じゃあ今週はこの辺で、
うん、
お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。